お便りにお答えし、そしてウィンナーロールを焼きましょう。
切りっぱなしパンのレシピの強力粉を全量米粉に変えて作られた方がいらっしゃいました。膨らみませんということでご連絡をいただいたんですが、おそらく生地がドロドロで塊にならなかったのではないかなと思います。強力粉は水分を入れてこねると塊になりますね。これは小麦粉の持つ特別な性質です。グルテンというものができています。でも米粉にはこのタンパク質が入っていないためにこねても塊にはならずドロドロのままです。これは長く混ぜたりこねたりしても塊にはなりません。なので強力粉で作るパンと同じようなパンを米粉 100% で作るのは難しいです。粘り気のある材料を入れたりして成形できるような状態にして、パン作りをすることもありますが、スーパーではこの材料手に入りません。そこで、全量米粉というわけにはいかないのですが、強力粉のうちの3分の1を米粉に変える方法があります。これでしたら塊になりますので、説明した通りの方法でパンを作っていただけます。米粉が入るともちっと、トーストするとサクッと軽いパンになりますよ。はい、お二人目の方です。こちらは強力粉の代わりに全量全粒粉で作ってみてくださったそうです。焼き上がり、こちらもあまり膨らまずにもちもちとした塊になったそうです。これも残念ながら全粒粉に全量を置き換えてしまったからというのが原因になります。全粒粉というのは小麦の殻を一緒に機械にかけて粉状にしたものです。なので色は茶色をして香ばしい香りをしています。こちらは米粉とは違ってグルテンはできるんですが、皮が入っているために生地のつながりが悪くなります。こちらも半分は強力粉、半分を全粒粉にしてみてください。そして説明よりも少し長めにしっかりとこねてみてください。そうするとグルテンがつながってきて美味しいパンになると思います。全粒粉のパンも米粉もパンもとても美味しいので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。そして最後の方、イーストは低温だと働かないのではないかというご質問です。これまでお聞きになられて、なぜ一般的なパン作りは大変そうなのにおうちパンは簡単にできてしまうんだろう、そんな疑問をお持ちになられた方もいらっしゃるのではないでしょうか。一般にパン作りは小麦粉にイーストを混ぜ込んで発酵させて膨らませます。この発酵をアルコール発酵と言いますが、生地の中でイーストが糖分を分解してアルコールと二酸化炭素を発生させ、その二酸化炭素によってパンが膨らむわけですね。そのためパン作りではイーストが活動しやすいように40度の温度を保ったりと、こうした作業が大変なところでもあります。でもイーストは実は高温でないと働かないわけではないんです。低温でもゆっくり働いてくれます。その特徴を活用しているのが、おうちパンです。パンの生地を冷蔵庫に入れることでイーストの活動がとても弱くなり、じわじわと発酵が進みます。時間はかかりますが、冷蔵庫に入れておくだけで美味しいパン生地が完成します。発酵にかかる時間を有意義に使うこともできますね。まさに家庭向きのパン作りだと思います。では今回は応用編としてウィンナーロールの作り方をご紹介します。生地に使う材料や分量は切りっぱなしパンと同じです。切りっぱなしパンと違うところのみを解説していこうと思います。ウィンナーはごく一般的な7センチほどのウィンナーを使ってください。慣れてきたら長いもの、短いもの、大きさに合わせて生地をカットしてくださいね。生地の入った袋を冷蔵庫から出します。袋の中からパン生地を取り出します。ビニール袋を裏返すようにして生地をシートの上にゆっくり乗せると、うまく生地がビニールから離れてきます。手にパン生地がくっついてしまうので、手に少し打ち粉として強力粉を塗ります。このパン生地を手で1センチ程度の厚さに押し広げて、指1本分の幅2センチほど のところで、パン生地をカードか包丁でカットしてスティック状にしていきます。スティック状の生地ができたら、それをウィンナーに巻いていきます。まずウィンナーを左手に持ちます。そしてスティック状になった生地を右手で持って、ウィンナーの真ん中に生地の真ん中が来るように置いて生地を垂らします。左手の指でウィンナーと生地の真ん中を押さえて、右手でウィンナーの端に向かってくるくるっと生地を巻いていきます。これを2方向すれば、あとは焼くだけです。天板に並べます。その際、トースターならくっつかないアルミホイルの上に、オーブンならオーブンシートの上に置いてください。いよいよ焼きます。トースターなら予熱なしで1200ワットで7分、オーブンなら180度に予熱をして12分程度、フライパンなら蓋をして弱火で片面7分ずつ焼いていきます。焼き上がりましたか？美味しそうな香りがしてきましたでしょうか？こんなお惣菜パンがお家で焼けたらとっても便利ですよね。